に席を向けてください。
ではお願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
この8月に伺ってまた少し間が空いてしまいましたけれども、前回は暑い夏の日でしたけれども、今日はすっかり寒くなりまして、こうして皆さんと、私は毎週伺いませんので、皆さんの服装のこう夏の暑いですね時の様子とまたこの冬の様子とですね、このさっと変わった感じをですね、すごく皆さん毎週顔を合わせられる方以上に感じさせていただいているのかなと思いまして、その時にですね、本当に私たちがこれから天にヒュッと一気に引き上げられる時に一瞬にして私たちの体が変えられると書いてありますけれども、その時のことを今本当に思わされてですね、一瞬で、まあ、今夏の姿と冬の姿でこうどっちが良くなったとかそういう意味ではないんですけれども、まあ、変えられるという意味でですね、私たちが本当に天に引き上げられる時の希望をですね、今皆さんを通してこう少し味わわせていただいていることを本当に感謝しております。最初にですね、一言お祈りさせていただきたいと思います。私たちを作られた父なる神様、今日もこうしてあなたが与えてくださった神の家族である聖母教会の皆さんと、ただお一人の私たちの主であるイエス様、父なる神様、そして聖霊様、この三位一体なる神を共に礼拝し賛美し、そしてあなたの言葉をいただけるこの幸いを心から感謝いたします。どうぞ私たちの今霊の耳霊の目を開いてくださって、あなたの言葉を霊によって、この霊の言葉を霊によって判断し霊によって理解することができるように、私たちのうちに住んでおられる聖霊様が助けてくださいますように。ある宣教師の方のお証で、ある福音を何も祈らずに福音を語ってみた方に、その後試しにこの場所で霊的な目耳を塞いでいる悪霊たちを縛ると言ってから同じ話をしたら、うん、今の話分かりましたかと聞いた時に分かりましたと言って、それを何度か試してみたらもう全て効果があったというお証がありました。ですから私も今その証を伺いましたから、ここで大胆に宣言いたします。この場所で私たちの霊的な目、霊的な耳を塞ごうとして働いているすべての悪霊の働きをイエスの皆で縛ります。私たちは自分たちの権威ではなくて、すべての権威を持っておられるイエスの皆によってこのことを今宣言します。すべて言葉でこの世界を創造された神の御方に似せて作られた私たちの言葉にも主は権威を与えてくださいました。そしてさらにイエス様の死と蘇りによって、子である神の子である権威も回復してくださいました。そのイエス様の血の家に今大胆に宣言します。この場所で悪霊たちをお前たちに働くことを許しません。お前たちを縛ります。イエス様、あなたの霊である聖霊様がこの場所で自由に働いてください。今ここに集われた一人一人、そしてこのメッセージを聞かれるお一人お一人の上に同じ聖霊が働いて、ただ聖霊が住むだけではなくて聖霊の満たし、もうこの私たちの全身全霊が聖霊で浸される、そのような時間、そのような体験を、そのような、毎日を与えてくださいますようにお願いいたします。一切をお委ねして私たちの主であり救い主であるイエス様の尊い皆によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。失礼します。皆さん前回伺った時にですね、実は何人かの方から祈りの課題をシェアしていただいたんですけれども、本当にそのような時間私も恵まれますので、ぜひですね今日もですね、前回祈りの課題をシェアしていただいた方もその後のことなどぜひお聞かせいただきたいなと思っておりますのと、また今日も何か皆さんこのことをぜひ祈ってほしいということがございましたら、簡単で結構ですので、何かメモをですね、メモ帳に書いて、お名前とですね、お渡しいただきましたら、毎日の祈りの課題に加えさせていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします。それで、今日の聖書箇所なんですが、今日はルカによる福音書ですね、医者である、ルカが記したイエス様がいよいよ約束、神様の約束の通りこの地に来ますよという、来ましたよという宣言の箇所を一緒にお読みしましたけれども、もう一度ですね、今朝お読みした箇所ですね、ルカによる福音書の1章の30節のところですね、まずは28節ですかね、28節のところで天使ガブリエルがやってきてこのように言ったというですね、 めでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられますですね。ちょっと想像してみていただきたいんですが、皆さんが一人でお部屋にいるときにですね、いきなりすっと天使ですね、まあ、天使はガブリエルなんかも大天使ですから、まあ、多分大きいと思うんですよね。で、壁もすり抜けてくるようなそんな存在がですね、いきなりバッと目の前に現れて、おめでとうございますと言ったらですね、皆さんならどう思われるでしょうかね。まあ、現代の若者であればスマホかなんかでこう写メでも撮って、ちょっと友達に LINE で送ろうとかですね、まあ、もちろんスマホがない時代ですから、マリアはそんなことできないわけですけれども、いきなり現れておめでとうと言われたら、皆さんどんな感じでしょうかね。もうこれは本当に驚くべき箇所だと思うんですが、まあ、マリアもですね、その続く箇所でこのように答えていますね。マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだというんですね。まあそうですね、何のことかと思いますよね。まあ、ここでですね、今天使ガブリエルという方が出てきましたけれども、ここで天使ということも少し見てみたいと思うんですね。このガブリエルという天使は他にもイザヤ書ですね、ダニエル書ですね、ダニエル書の8章9章にも登場するんですが、ダニエル書の8章16節、そして9章21節に登場するんですが、主に神のメッセージを伝えるメッセンジャーとしての役割を担っていると言われています。そしてその他にもよく聖書に登場する大天使としてはミカエルという天使がありますよね。そして実はですね、もう一人もともと天使だったルシファー、サタンと呼ばれる天使も、もともとそれに等しいぐらいの地位にいた天使だと言われているというですね。でそこから天地創造の初めに、彼らも天使も創造されたわけですけれども、彼らも人間と同じように自由意志が与えられていたわけですよね。ですのでその自由意志をサタンと呼ばれるその天使長だった、賛美をする長だったと言われてますけれども、この天使はもう誰よりもどの天使よりも賢かったと書いてありますね。ですのでその賢さを使って私たちを作った存在である神様、そして作られた私たち、この違いを一番よく知っていたと思うんですね。ですから彼が何を思ったかというと、私が神になりたいと思ったわけですよね。そして神に反逆して天使の3分の1を引き連れて地に堕落していったわけですけれども、思えばですね、この天使たちも私たちと同じように自由意志が与えられていて、その自由意志を用いて反逆したサタン、まあ、私たち人間もそうなんですが、それに対してこのミカエルやガブリエル、私は同じ自由意志を与えられていながら、今でも主をひたすら賛美し礼拝しとですね、この黙示録の記述によりますと、この天使たちは万の幾万倍もいるというんですよね。その大軍勢ですね、天の軍勢が今も主に仕えて私たちも助けてくれているというですね、これは本当に麗しいことだなと思うんですけれども、そして、まあ、ちょっと聖書に話を戻しますけれども、ですね、この天使たちですね、について今話しましたけれども、この神の御使いである天使ガブリエルがですね、マリアに対しておめでとうございますとメッセージを持ってきたわけですよね。そしてそのメッセージの内容について、その次の箇所でこのように語っていますね。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。なおイエスと名付けなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありませんですね。ここで、おめでとうございますと言った、そのおめでとうの、なんでおめでとうなのかの内容が語られているわけですけれども、例えばおめでとうございます、宝くじが当たりましたとかおめでとうございます、あなたの夫となるヨセフが金塊を掘り当てましたとかですね、まあ、そんな次元の話よりもはるかに超えた、まあ、マリアもユダヤ人ですから、そのユダヤ人、自分の父祖ですね、その先祖代々伝えられてきた、もう初めの人アダムの時から約束されていた神である方が人類の的外れの報酬の死を成し遂げて、そしてその死を滅ぼして蘇って命を与えてくださる、その救い主が来るという約束ですね。その約束の方が自分を通して生まれるんだよという、そのことをですね、それがおめでとうという理由だというのを聞いたときに、どれほどこれが驚くべきことかということですね。もうマリアはびっくりしたわけですよね。まあ、今の箇所でダビデの王位という言葉が出てきましたけれども、あと今朝ですね、 聖書朗読をと、キャンドルの点火をしてくださった、久保田さんたちお三人がですね点火してくださった時にイザヤ書の9章6節の言葉を読んでくださいましたけれども、その中にもダビデの王座という言葉が出てまいりましたけれども、このダビデという王様ですね、これはイエス様よりも今日実はですねちょっとそちらを見ていただくと、簡単に思い立って聖書の全体を展望できる絵と文字をですね書いてみたんですけれども、これよく私がさせていただいているアート教室ですね、アート教室ですとか空手教室の時にホワイトボードにさささっと10分ぐらいで書かせていただく、天地創造の神がいて、父なる神も神、イエスなる神も神、聖霊なる神も神、この三位一体なる神様がまず言葉で世界を作って、そして7日で天地創造を終えられたわけですよね。6日で終えられて7日目に休まれた。 そこからずっと創世記のですね、モーセ5章から始まって、その中間時代とか後でちょっと近くで見ていただければと思うんですが、旧約聖書の終わりとなったイエス様ですね、イエス様から新約、新しい約束が始まるわけですけれども、それをちょっとざっと展望して書いてみたんですけれども、この中で、ちょっと指さしてみますね。これがダビデ王ですね。ここにダビデ王というイエス様は、ちょっと遠くの方見にくくて申し訳ないですが、こちらですね。ですので、イエス様より、だいぶ前の、王様になりますけれども、このダビデ王という方がですね、この、イエス様が生まれる時に出てくるわけですね。ダビデの王の位を、愛ですね、を持った方がユダ族から出るという予言があったものですから、このユダ族から出た獅子ダビデの根というのはですね、他の聖書の箇所でも例えば黙示録の5章というところにも出てまいりますけれども、このダビデの子孫である方、ダビデという人物はユダ族という部族から出るんですが、そのダビデのさらにその子孫から約束のありがとうございますすいません約束の、主なる方がこの地上に来られますよというその予言の成就として、この少女マリアですね、せっかく棒を持ってきていただいたのでここで神なるイエスが創造主である方がこの、創造物の中にズドーンと突入してきて生まれてくださったのがクリスマスですね。これは本当に大いなる、あと宇宙史上最も驚くべき瞬間だと思うんですけれども、このことにマリアが選ばれてしまったというんですね。そしてですね、皆さんどうでしょうかね、ここで、マリアが少女であったというのが書いてありますよね。マリア自身もですね、そこでどうしてそのようなことがあるでしょうか、私はまだ男の人を知りませんのにという言葉を語っておりますよね。これは、まだヨセフとも結婚していないし、その前に誰か男性と関係を持ったわけでもないし、私から子供が生まれるなんてちょっとそんなことはありえないというわけですけれども、でも天使はそれに対して神にはできないことはないというわけですね。ここで皆さんはどうでしょうかね、この、マリアが、処女であって、そこからイエス様が生まれたということを時期通り信じておられますでしょうか。結論から言いますと、私自身は信じてるんですね。これは信じて差し支えないものだと思っているんですね。でこれは、聖書が、語っていることの中で、この処女から救い主が生まれるということをですね、イザヤ書にも、予言されてあるんですが、イザヤ書の7章14節ですね。イザヤ書の7章14節のところに私の方でお読みしますけれども、イザヤ書7章14節、ね、それゆえ主自らあなた方に一つの印を与えられる、見よ処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付けるですね。この処女という言葉はですね、ヘブライ語ですとアルマという言葉ですね。そしてギリシャ語の方でもパルセノス、どちらも処女としか訳せない言葉なんですね。例えば、処女であったような感じとか処女だ、なんか違う言葉にも変換できるような言葉ではないということなんですね。そしてこれに関して、例えばですね、現代であれば遺伝子組み換えとかそういうものもありますので、男性の種を持たない、そういう子供というのが、あるいはこれから作れてしまうような時代が来るかもしれないですよね。でもイエス様の時代は当然そういうこともありませんので、これはまさに神の奇跡であったわけですけれども、一つ、ですね、私自身クリスチャンになりたての頃にやっぱり このことについてすごく疑問を持ったんですね。まさかそんな処女から生まれるなんていうこと、これは何か比喩に違いないとかですね、あとはイエス様のさまざまな奇跡、そしてよみがえりもですね、本当は死んでいなかったんじゃないかとかですね、そういうふうにも取れるんじゃないかと思って、あれこれひねくり回してキリスト教書店にですね、私本が好きだったので、まあ、リベラル派といわれる自由主義神学というんですかね、もうそういう聖書は例えで理解できるよとしてしまう割と新しい考えですね、進化論なんかに基づいてしまうような、そういう割と新しい聖書理解と、もう少しファンダメンタルというんでしょうかね、昔からある、教理のものからいろいろ読み漁って、やっぱり、調べてみた結果ですね、やっぱり、聖書はそのまま時期通り信じていいものなんだなっていうのを、確信したということがありまして、例えばですね、私のですね、敬愛する牧師先生でインドネシアの宣教師をしておられた、奥山実先生という牧師の名前聞かれたことご存知でしょうかね。この奥山先生がですね、著書もたくさん出されておられるんですが、この、奥山先生の著書の中でですね、ある科学者のですね、書籍なんかもですね、いろいろ引っ張ってきてですね、本当に頭のいい方ですので、科学と例えば聖書ですね、この近代プロテスタントというんでしょうか、この福音派も含めた近代プロテスタントのカルビン主義というものの神学の根底には、科学と神学を分けてしまうという考えが入り込んでしまっていると、もうそれは間違いなんだよというのを本当に本で、熱弁でもはっきりと書いておられるんですね。私もそれを読んで本当にその通りだなと思っているんですけれども、この岡山先生の著書の中でですね、トーマス・F・トランスという方の、この方はエジンバラ大学の教授さんなんですが、教義学の教授ということなんですが、この方の科学としての神学の基礎という本の一節を引用しておられて、こんなことが書いてあるんですね。この方のトランス先生のその講義の内容について、の意見なんですが、ご自身の発言なんですが、このようにおっしゃってます。今日の講義で私が明らかにしたいのは、神学が自然科学に基礎づけられるのではなくて、それどころかその逆がより真実に近いのだということであるんですね。科学こそ聖書に基礎づけられるべきなんだというんですね。でこれを神学者の方がですね、尻込みしてしまって、いや聖書科学に比べられちゃうとちょっとですね、ごもごもごもごとなってしまうというんですね。ただ実際はですね、今本当に物理学者、そしていわゆる量子力学というんでしょうかね、そういう世界の第一人者たちの方がむしろ、いやもう科学こそ聖書を元にしないともう何も解決できないんだというところに今立ってきているというんですね。そのぜひこの奥山先生の著書もですね、ご一読をお勧めしますけれども、ちょっとタイトルは、全く違うように感じるタイトルなんですが、悪霊を追い出せというタイトルでですね、の方にもう本当にそのような非常に科学的なアプローチのことが書かれておりまして、量子力学のこととかですね、どれほど聖書が科学的かということもその本の中で触れておられるんですけれども、ね、私たちこの日本にあってですね、私は割と早い時期にそのことを何でしょうかね、に興味を持って、聖書ってこんなに証拠の多いものなんだ、でもう科学の方面からも信頼していいものなんだっていうのを分かってからもですね、なんかそのことをこう言うことにためらってしまうっていうんですかね、こんなこと言ったらつまずかせちゃうんじゃないかなとか、あんまり聖書の奇跡とか、少女から生まれた、そんなことを強調したら、クリスチャンじゃない人につまずきを与えちゃうんじゃないかなと思うことがあったんですね。でこれは例えばこちらの教会でしたら奥様さんですとか、海外から来た方はよくわかるかもしれないんですが、日本人の特性ですね、私自身も含めてこう真理よりも人間関係を優先してしまうというところがあるように自分は思うんですね。でこの実は奥山先生というその牧師先生も著書の中でこのように書いておられるんですけれども、日本人は真理よりも人間関係を選ぶ、韓国や中国は原則や真理の方がより重要なので、だからキリスト教には真理があるというとそれだけで教会に来る、ね、何も十字架の福音の奥義や聖書の全ての教理が分かったからではない。ところが日本は人間関係社会、悪い言葉で言えば部族社会なので、真理などどうでもよいと思っているのである。 人間関係さえうまくやればそれでいいと思っている。これで人生やっていける。だから他人に合わせて他人の顔を伺って生きるのである。今ちょっと厳しい耳に痛い言葉ですけれども、でもやっぱり私自身を振り返った時に、あ、そうだなと思うんですね。やっぱりでもここに私たちは聖書という真理を持っているわけですよね。ここにしっかり立っていいんだということを、今一度確認したいと思うんですね。もう一度ちょっと今日の箇所に戻りたいと思うんですけれども、この天使ガブリエルが少女マリアにこのように言いましたね。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神のことを呼ばれますですね。ここで一つ覚えておきたいのは、マリアはただの私たちと同じ普通の人間だということですよね。まあ、その辺を歩いている、今で言えば女子高生ぐらいの年齢でしょうかね。もうその辺のこうスマホを片手に歩いているような一人の、何でもない女の子ですよね。その私たちと同じような人間でさえ聖霊がその上に臨んで意図高き方の力が覆うときには、そこに神の奇跡が起こるということですね。私たち一人一人ですね、自分の姿を見たときに、あ、自分はダメだなとかですね、自分を通して神様は働けるわけないと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが、私自身はそうなんですね。セルフイメージがやっぱり低いもんですから、あ、こんな自分を通してと思うときがあるんですが、でも私たちではなくて、私たちを用いる方が完全、私たちに望んでくださる方が完全なので、私たち器がの価値ではなくて入ってるものが尊いから、そこで奇跡が起こるわけですよね。本当にこの私たちもこの聖霊ですね、私たちの内を満たしていただくときに奇跡を起こしてくださる、私たちを通して主の技を成してくださる方をですね、もっともっと求めてですね、満たされていきたいなと思うんですね。ここでマリアが素晴らしかったからではなくて、ここで神様の約束だったから聖霊が望んで御子イエスが生まれたということですね。これは約束だったんですよね。別のですね、ガラテヤ人というの手紙を4章4節5節にですね、このようにあるんですが、お読みしますね。ガラテヤ人への手紙ですね、4章ちょっと今日新教でお読みしました。新改訳でお読みしますね。定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法のもとにあるものとなさいました。これは律法のもとにあるものをあがない出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。ガラテヤ人の手紙4章4節5節の場所ですね。定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わしたんですね。定めの時が来たから、神様が定めておられたから来たわけですよね。で、他の箇所、同じガラテヤの3章にもですね、このようにあるんですが、約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられた。神は子孫たちにと言って多数を指すことをせずに、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。ですね。そうです。たった一人、アダムとエヴァのが最初に神に反逆して、私たちに与えられた、彼らに与えられた自由意志を的外れな方に使って、私が神になる、善悪を私が判断するという道を選んだ時からですね、神様はそこでもうすでに予言しているわけですよね。エヴァよ、あなたの子孫たちではない、たった一人、子孫を通して私は蛇であるサタンの頭を踏み砕くよという予言ですね。そこから古い約束ですね、もう神なる方が一人の子孫、女の子孫として生まれてサタンの頭を砕くよという予言から、旧約聖書永遠とですね、メシアの予言、それが旧約ですよね。古い約束です。私がどういう形で来るのか、どういうふうに生きるのか、どういうふうに死ぬのか、そしてどういうふうによみがえるのか、それをひたすら予言したのが旧約聖書なわけですよね。その約束通り、主は忠実にここに生まれてくださったわけですよね。ここで、本当に忠実であった。もちろんマリア自身も私は忠実な方だったと思うんですね。でもそれにも増して、神様 その忠実さですよね。で、この私、神の忠実さということを思うときに、結婚したときのことを思うんですね。私は結婚したのは割と遅かったんですが、もう40近い頃、40になる時だったんですが、私が20代の頃にですね、当時使えていた教会、通っていた教会でクリスチャンのための結婚恋愛講座というのがあったんですね。で、そこで、クリスチャン業界で割と名のあるですね、石井丸久先生という、 この人と結婚していいのという書籍を出した先生が講師で来られて、結婚というのはキリストと教会の結婚を表す、本当にそこに大きいがあって素晴らしいものなんだっていうメッセージを聞いて、まあ、その先生の著書自体はその前から、拝見してたので内容は知っていたんですが、その先生の直接も熱いメッセージを聞いてですね、感動したんですね。結婚ってこんなに素晴らしいものなんだですね。で、なので私が学生の時から男性としては割と早い時期だったと思うんですが、結婚への憧れというものを持って、当時ビジョンノートというのをつけてですね、その自分が80歳になった時の自分の像ですね、80歳、子供が好きだからもう孫はいてほしいなとかですね、で自分のそういう願いも含めて、で絵はまだ描いてるかな、じゃあその次70歳60歳50歳40歳30歳と遡っていって、だんだん近づいてきてですね、まあ、自分のじゃあ5年後こうなってる、じゃあ半年後どうか、それならば来月どうか、今週どうか、じゃあ今日何したらいいだろうかというのをですね、定期的に 何ヶ月間に1回ですね、その書き出しで更新をしてたんですけれども、その中に結婚相手に関するビジョンというものも書き出してたんですね。で、だんだんでそれを書き出す中で、その中で自分中心の、自分にベクトルが向いているような項目をだんだん削っていくんですね。例えば、綺麗な人とかですね自分と一緒にいてくれる人とかあとは何でしょうね、料理を作るのが上手な人、それは何て言うんでしょうね、自分がどうして欲しいかというリストなので、それはだんだん省いていくんですね、そういうものがもしある場合には。そして、自分が相手にとって何ができるかですね、2人でいることでどういうふうに神様の栄光が表されるかという、そこに基準のあるリストをですね、バーッと精査して、まあ、何ヶ月かに一遍更新してですねそれから十数年でしょうかね、結局結婚までだいぶ待たされることになったんですけれども、でその後ですね、まあ長い話を短くしまして結婚しましてそして今の妻が与えられてから、実家に帰った時にそのビジョンノートを見返してみたんですね。そしたらですね、で結婚の相手に関するビジョン読んだら、もう今の妻そのものなんですよねでそこで神様の忠実さを思ったんですね。でもちょっとこれ今いないからですけど言っていいのかどうか分かりませんけど私は、まあ、生まれがアメリカだったので、当時、まあ、両親も新婚生活をアメリカで経験してますので、割とこう何でしょうね、子供の前でも平気でこうパパ大好きみたいなことで、チュッチュッとかこうテレビも両親で肩組んで見てたりとか、割とそういうスキンシップの普通にある家庭で育ったんですね。ですからなんとなく私の中の夫婦像というのは、肩をこう回して手を回してたりとかですね、手をつないでたりとか、こう大好きでチュッチュッみたいなそういうイメージがあったんですけれども、まあうちの妻は純日本製、まあ私も日本製ですけどまあなんとか小町じゃないですけど、まあ、日本産、日本製、まあ、東京なんですが、なのであんまりそういうスキンシップが当たり前じゃない、スタンダードじゃない家庭で育ったみたいなんですね。ですから今でもですね、ちょっとこう手をつなごうとしたりとかですね、こう肩に手を回そうとするとちょっとドキドキするんですけどスーッとこう手を出す、まあ、スーッと同じこう距離感でこうさっこうスーッと逃げられたりしてで笑顔でニコッと「何ですか?」とか言われてですね「うん、何でもないよ」みたいなで、まあ、で自分はですね、ちょっとそういうのが寂しいなと思うこともあったんですけれども、その時にビジョンノートをまた見返したんですね。そしたらそこになんとそういう、まあ、異性関係とかそういう性的なことにもとか、そういうことに淡泊な方っていうのをどういうわけか書いてたんですよね。ハレルヤ、神様忠実な方は忠実な方ですというのはですね、あ、もう祈った通りの方がまさに与えられたって言っても、主は忠実な方ですね。まあ、今ではですね、あ、こんなこと書いたかなって思うようなことですけれども、確かに祈って書いたビジョンなので、それも神様がそう言って示してくださってたんだと思うんですよね。で、主は本当に忠実な方だということですね。まあ、ここでもう一度聖書に戻りたいと思うんですけれども、天使ガブリエルはですね、もうこの真実で忠実な神様に信頼しなさいという意味で次のようにマリアに言ってますね。1章の36節のですね、ご覧なさい、あなたの親類エリザベツもあの年になって男の子を宿しています。不 不妊の女と言われていた人なのに今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことはありません、うん、ですね。この今神類エリザベツという方が出てきましたけども、このエリザベツというのは、まあ、ルカの福音書によりますと当時の祭司ですね、祭司ザカリアの妻であって、将来イエス様に洗礼を授けることになるバプテスマのヨハネを産む母となる方ですよね。このもう何て言うんでしょうかね、もう年老いたエリザベツ、子供なんかできるわけもないエリザベツが身ごもったということをこのマリアは知っていたわけですよね。何かこうこのメシア、約束のメシアがあなたの中に宿る、聖霊によって宿るよということを信じやすいように神様がお膳立てしたかのような、まあ、そのようにも感じるんですけども、本当にこのように神は奇跡をなさる方ですね。神にとって不可能なことは一つもありませんというのは今の私たちにとっても本当にこれ励ましの言葉だと思うんですね。先週はこちらで、あちらにも絵が飾ってありますけれども、林先生がいらして、私もネットでそのメッセージ聞かせていただきましたけれども、イエス様がご自身が語られた終末予言の話ですね、世の終わりは来るよということについて解き明かしてくださいましたけれども、そうですね、聖書の中は本当にこの世の終わりの約束も満ちていますよね。このイエス様の時代、マリアの時代は旧約聖書がまさに約束だったわけですよね。約束の方が来られるよ、来られるよ、来られるよ、こういう形で来るよ、来るよ、そして来ましたというのがクリスマスですよね。じゃあ私たちにとってはどうかというと、先ほど大竹さんも祈りの中でおっしゃってくださいましたけれども、私たちにとっては再臨ですよね。イエス様が再び来られる、今そのイエス様は死んで黄泉に下って3日目によみがえって死を滅ぼして、そして天に昇ってですね、じゃあ君たちのために家を用意して場所を用意してくるからね、また戻ってくるからね、じゃあねと言って天に行って、代わりに聖霊をあなた方に送るよと言って聖霊を送ってくださった。今は聖霊の時代ですよね。そしてイエス様は約束通り忠実にこの地上に戻ってこられるですね。用意ができた時に戻ってきて、この地上に来る前に私たちは一瞬で天に上げられて雲で空中で主と会うと書いてありますよね。それがいつかということについては聖書は触れてないですけれども、それは必ず起こるということですね。第2テサロニケですね、私たちが空中で一挙に引き上げられて主と会って、そこで空中で主と結婚式を挙げると、そして結婚式を挙げた私たちと主が共に結婚式を終えた後地上に降りてくるわけですよね。そこでもう聖霊が不在になっている間ですね、聖霊の宮である私たちが空中に挙げられている間、この地上は聖霊不在となりますので、もうサタンのやりたい放題、ね、その大観覧のやりたい放題の最後の時に私たちが結婚式を終えて、はいお待たせと地上に降りてくるわけですね。そこから地上での千年王国、ね、この千年王国がないとする神学もありますけれども、私はこの千年王国があると信じていますけれども、この千年王国があって、そして千年王国の終わりに白い御座の裁きというものがあるわけですね。もうこれがいわゆる本当の意味では世の終わりかもしれないですね。この白い御座の裁きの時に神様はゲヘナというですね、永遠の火の池を設けられて、そこに今死人が留め置かれているハデスと言われている黄泉と呼ばれるところもですね、サタンもろともポイッと投げ捨ててしまって、もうこの宇宙をロールのようにコロコロコロと巻いて新しい新天新地を作って、そこに私たちキリストの花嫁をポンと置いてくださるというんですね。これが聖書の約束です。これも私たちに対するこの約束に関しても、主は忠実な方ですから、必ずそのようになりますから、私たちはそれを信じて期待して歩んでいきたいと思うんですね。で、この約束の主をどのように待つかということについてもすごく重要なポイントだと思うんですが、例えば皆さん誕生日が来るとか何かの記念日が来るときってやっぱり楽しみですよね。その日をもう例えば、毎日つらいつらいと言って待つこともできますし、なんでこんな嫌なことばっかり起こるんだと言って待つこともできますし、まあ、毎日喜んで待つこともできるわけですよね。聖書はじゃあどういうふうに待ちなさいと言ってるかというと、もうこれはもう明らかですよね。皆さんもよくご存知の通り、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと言ってるわけですよね。福音を述べ伝えなさい、もう救いが完了したんだよとか、このイエスを信じましょうと人々にその良い知らせを告げ知らせてねと言ってるわけですよね。聖書は例えば絶えずつぶやきなさいとか言ってないですよね。すべてのことについて呪いなさいとかですね。もうそれはサタンの教えですよね。 いつも怒っていなさいとかですね絶えず不満を持ちなさいとか言っていないわけですよね。でもなぜか私たちはその御言葉ではなくて私たちの心がなんていうか、今怒ってるだろう、怒っていいんだよ、今不安だろう、不安にもっと不安に身を委ねていいんだよという私たちの心に従ってしまうということがあると思うんですね。でもこの私たちですね、こういうふうに陥ってしまう負のスパイラルに陥ってしまうときに思い返すべきことはやっぱり最初のこともそうですけどね、アダムとエヴァ、彼らがどうして天国を出なければならなかったのか、善悪の木の実を取ってしまった、神に私たちの作り主である方に善悪を任せないで自分で善悪を判断してしまう、自分が神になろうとする、その道を選んだ結果私たちは堕落していったわけですよね。もし私たちが今自分がどう思うか、そこに焦点を合わせて聖書が何て言うかよりもそっちを大事にするなら、私たちはアダムとエヴァと同じ罪を犯すことになるということですよね。それを繰り返してしまう。ですからやっぱり私たちにはこの聖書が与えられていますし、今イエス様が天への道を開いてくださって神である方が私たちのうちに住むというですね、この旧約時代には一瞬聖霊に触れられるということはあっても、私たちのように聖霊が住み続けるということはなかったわけですよね。なので今この恵みの時代に生きている私たちがですね、聖霊も持っている、聖書も与えられている、聖霊に聞き聖書に聞き神が何て言っているのか本当に聞きやすい時代だと思うんですね。この恵みの時代にもう私たちがですね、自分の感情や思いを神としないで神を神とする、そういう生き方を選んでいくべきなんじゃないかなと思うんですね。今日このマリアという一人の乙女に通して与えられたこの約束の成就の箇所からですね、私たちに与えられている約束も必ず成就するんだというですね、信仰をもう一度皆さんでですね、確かにしてですね、今週も一緒にそれぞれの場所に使わされていきたいと思うんですね。それでは一言お祈りしたいと思います。愛する父なる神様、本当にあなたは私たちの不忠実に、はるかに超えて忠実な方です。私たちの目には、この人の方が優れているとか、あの人の方が、知恵があるとか思ってしまうことがあります。でもあなたの目から見れば本当にどんぐりの背比べのようなものかもしれません。どんなに人間の目には、尊く見えたり、素晴らしい働きに見えても、主の目から見れば本当に小さなものであるかもしれません。すべての技はあなたがなしてくださいます。天国への道も私たち人間の努力ではなくて、神であるあなたがそちらからやってきてくださって、道を開いてくださいました。私たちはただそれを信じるだけです。心にお迎えしてその方を喜ぶ、それだけでいいよという、本当に感謝いたします。私たち本当にこの、天国への道を開いてくださったイエス様を今一度聖霊様としてこの心にお迎えしますから、私たちの心を聖霊様で満たしてください。本当に貧しい宿ですけれども、本当に汚いもので満ちたその心の中ですけれども、神である聖霊様、私たちを清めてあなたの光でこの心の中を照らし出してくださいますようにお願いいたします。そして私たちの周りにいるまだあなたを知らない人たち、偽りの光に惹かれて、偽りの光しか知らずに不安の中にいる私たちの友人たちを救い出してくださいますようにお願いします。この1週間ここに集われたお一人お一人と、普段こちらに来られている皆さん、今日はやむを得ずここに来れなかったお一人お一人の心にもイエス様の血潮を塗ります。イエス様の血は全ての罪から私たちを贖いました。イエス様の血潮は全ての呪いから病から私たちを贖いました。イエス様の血潮はサタンが私たちを訴えるために用意した証書を全く白紙にしてキャンセルしてくださいました。その血潮のゆえに私たちは大胆に主の御前に出ます。今私たちをこの礼拝をイエス様の血潮のゆえに受け取ってくださいますようにお願いいたします。ここにいるお一人お一人を祝福して、その家族を祝福し、私たちの主であり救い主であるイエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。ありがとうございました。それでは賛美したいと思います。ご起立。